聖書をお読みいたします。3箇所拝読いたします。新約聖書の197ページ、ヨハネによる福音書14章16節17節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受けることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。少し飛びまして14章25節26節、私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。また飛びまして15章の26節27節199ページです。15章26節、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。今年はヨハネによる福音書に導かれてペンテコステ礼拝を守ります。聖霊が弁護者と呼ばれています3箇所をお読みいたしました。弁護者とは、助けを求めてまた助けを得るために呼び出されたものという、そういう意味であります。他者から訴えられるときに弁護してくださるお方です。またもっと分かりやすく理解すると、助け主というふうに呼んでもいいかとも思います。このような聖霊の働きはマタイ、マルコ、ルカ福音書にもうすでに記されていました。一箇所お読みいたします。迫害の文脈です。引き渡され連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。そのときには教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。マルコ13章の11節であります。キリスト者は迫害下にあっても聖霊に教えられて世に向かって証しし続けてまいりました。ヨハネによる福音書の14章16節17節、16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。父なる神は御子イエス・キリストの願いを受けて、御子イエス・キリストの名において別の弁護者を使わしてくださいます。この別のという言い方にある戸惑いを覚えられるかもしれません。 ある弁護者がいて、それとは別のというそういう意味です。ではもう一方の弁護者とは誰なのか。それは主イエス・キリストご自身のことであります。主イエスは地上の生涯においていつも弟子たちと共におられ、弟子たちを弁護してくださいました。主イエスが昇天されるに際し、主イエスに代わる主イエス・キリストと同じような弁護者が弟子たちに使わされたというのです。そのお方を聖霊と呼んでいます。主イエスが天に昇られ弟子たちと一緒にいることができなくなったとしても、主イエスがいつも弟子たちと共にいて助けてくださったように、聖霊がこれからもいつも共にいて助けてくださいます。それも聖書の言葉を心に留めてください。永遠にあなた方と一緒にいる。主は天に帰られましたが、この地にあって永遠に聖霊が私たちと共にいてくださる、このように記されています。17節、この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。このお方は真理の霊です。道であり真理であり命であると語られた主イエス・キリストを指し示してくださるお方です。世はこの聖霊のことを全く知りません。求めようともしません。それとの対比において、しかしあなた方は知っていると聖書は語っています。主イエスが真理であると知る者は真理の霊である聖霊をも知っているのであります。そして今日はこの後の御言葉をぜひ心に留めていただきたいと願います。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。共におりという言葉とうちにいるという言葉が重ねられています。内容は同じです。同じ事柄が言葉を変えて強調されています。またこのうちにいるという言葉はヨハネによる福音書におきましては非常に大切な言葉です。14章の11節にはこうあります。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。主イエス・キリストのお言葉です。父なる神様がイエス・キリストのうちにおられる、御子であるイエス・キリストが父なる神様のうちにおられる、神の一体的な交わりの確かさ豊かさがうちという言葉で記されています。その言葉を受け継いで、聖霊があなた方と共にあなた方のうちにいると宣言されています。またこれからもあなた方のうちに居続けてくださるであろう。未来形です。永遠にいる、このことが強調されています。今日は聖霊降臨を祝うペンテコステ礼拝で、あります。何を私たちは祝うのか。この私たちのうちに、私という個人を語る必要はありません。礼拝に集っていますこの私たちのうちに、この私たちと共に聖霊が常しえにいつもいてくださる、このことをあなた方は知っている。このことを知っているのがキリスト教会であります。 世はそのことを全く知りません。続きまして14章の25節26節、私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。聖霊の働きについて記されています。すべてのことを教え、思い起こさせてくださる、そういう働きを聖霊なる神様はしてくださいます。そして大切なことは、主イエス・キリストが教えてくださったすべてのことを教えてくださる。主イエス・キリストがお話しくださったすべてのことを思い起こさせてくださるということです。聖霊なる神は主イエス・キリストが啓示してくださったこと以外のことを何一つ教えることなく思い起こさせることもありません。主イエス・キリストの真理そのままをすべて丸ごと教え、思い起こさせてくださる。これが聖霊なる神様のお働きであります。また思い起こすとあります。主イエス・キリストが語られた一言一句の言葉を文字通りに思い起こすということは含まれています。ただもっと大事なことは、そのお言葉によって何を主イエス・キリストは伝えようとしておられたのか、その言葉の意味を思い起こさせてくださるというのです。それも主が弟子たちに語られた時の意味、それだけではありません。またこのように聖書を読んでいる私たちに対して、聖書を通して主は何を今お語りくださっているのか、その意味を聖霊なる神は教え、思い起こさせてくださるというのであります。聖霊なる神がお働きくださらなければ、主イエス・キリストのお言葉と御業は忘れられ、歴史の狭間に埋もれてしまったことでしょう。しかし聖霊なる神が働いてくださっているので、聖書はできましたし、このように主の御心が今大胆に語られているのであります。ヨハネによる福音書2章には次のような記事がありました。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉を信じた。エルサレム神殿が壊れても新しい神殿が三日の後に立ち上がる、こう主は語られました。語られた時に意味は分からなかったのでありますが、主が復活された後に弟子たちははっきりと分かった、気がついたというのです。二章のこの箇所に聖霊という言葉はありませんが、復活された主イエス・キリストが聖霊を遣わし、聖霊によって弟子たちに意味を悟らせたのです。私たちはどこで礼拝しているのか、主イエス・キリストの体なる神殿において今礼拝しているのだ、エルサレム神殿で礼拝しているのではない、このことがはっきり分かった。聖霊なる神様のお働きによってであります。また父なる神が求めておられる誠の礼拝を、霊と真理によって 霊と真理、こういうふうな形で語られていますが、真理の霊と呼び替えても意味は全く同じです。真理の霊である聖霊によって真の礼拝を今捧げるように導かれている。エルサレム神殿ではなく、イエス・キリストの体である神殿で礼拝することこそ、父なる神が求めておられ喜んでおられる礼拝である。このことを弟子たちは、またヨハネによる福音書が書かれた時の教会の信徒たちは、聖霊によってはっきり理解し確信していたのであります。今なぜこのような礼拝を私たちは捧げているのか。聖霊なる神様が心を開いて示してくださっているからであります。15章26節、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。14章では聖霊は父なる神から使わされていました。この15章におきまして、私がイエス・キリストが使わすと記されています。聖霊なる神は父なる神と子なる神から使わされます。そしてこの弟子に使わされる聖霊とは、主イエス・キリストに使わされていた聖霊です。主イエス・キリストの地上の歩みを支えてくださっていた聖霊です。その聖霊が今イエス・キリストによって弟子たちに注がれ使わされます。そしてこの15章におきましては、聖霊の働きとして証しということが語られています。教え、思い起こす、これは弟子たちに直接的に関わることですが、この15章では証しです。でそれも26節を見ていただきますと、その方が私について証しをなさるはずである、あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。その方とは聖霊のことです。真理の霊が私について証しをなさる、あなた方も私について証しをする、このことが並行して語られています。聖霊なる神が証ししてくださるのですが、この26節27節の続き具合は、聖霊なる神が私について証しをする、そしてあなた方もまた、これ強調です。弟子たちがイエス・キリストについて証しをするというのです。聖霊なる神の証しというのは、この地上におきまして弟子たち、あなた方を介して、あなた方を通してなされる証しである、そのことがここにはっきりと記されています。そして27節を見ますと、あなた方もまたとあるんですが、初めから私と一緒にいたのだから、こうあります。初代のキリスト者です。イエス・キリストと生活を共にしていた弟子たちです。目撃者証言です。しっかり見てきたのだから、あなた方は証しをすることができる、こう主は証しの技を弟子たちに委ねておられます。ではこの証しとは何なのか。ヨハネによる福音書には証しという言葉がたびたび出てまいります。その大半は主イエス・キリストがなされた証しです。誰に対してなした証しか、世に対してです。 イエス・キリストが地上の歩みにおいてこの世に父なる神を証ししたように、自分のうちに父なる神が宿っていることを証しされたように、そのように弟子たちも聖霊を受けてこの世に証しするのです。思い起こす、教えるというのは弟子たちの共同体を作っていく働きでありますけれども、証しをするというのは宣教の技であります。またここで15章の文脈をご覧ください。18節に込み出しがありまして、迫害の予告と記されています。そしてここにおきましては、世は私を憎んだのだから弟子たちも憎む、そのようなことが記されています。証しは世に対してなされるものであります。イエス・キリストの真理を見ようとも受けようともせず、イエス・キリストを憎み、イエス・キリストの真理を受け入れている弟子たちをも憎む、それが世であります。その世に対してあなた方は私のことを証しするのだ、聖霊が私について証しをなさるはずである、あなた方もまた私のことを世に対して証しをしていくのだと主はお語りくださっています。また御子を世に使わされた御父は、世が御子に敵対することをご存知であられ、御子に聖霊を注がれました。そのような仕方で御子は世にあって証しをすることができました。御子である主イエス・キリストは弟子たちを証しへと、世へと使わされます。世が弟子たちを憎むものである、そのことをご存知な主イエス・キリストは、父が御子に聖霊を使わせてくださったように、イエス・キリストご自身が弟子たちに聖霊を使わせてくださっているのです。聖霊なる神の守りがあるから、守っていただけるように聖霊を使わすから、あなた方は証しをするのである。このように主イエス・キリストは決別の説教で語っておられます。ここでヨハネによる福音書の17章15節お開きください。201ページです。信仰教会の派遣の祈祷はここから取られています。授業説を見ますと、世は彼らを憎みましたとこうあります。そして15節から、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。ここを真理の霊によってと読み替えることも可能です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるのです。使わされて証しをするということは、主イエス・キリストがご自分のすべてを捧げられたように、 私たちのすべてをそのために捧げ尽くすことであります。宣教の業をなすということと自分を捧げて主にお仕えするということは同じであります。片手間にできることではありません。そして今日特に目を留めていただきたいのは20節です。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますと、主イエスキリストの祈りはさらに続いていきます。この20節以降で祈られていますのは2世代目3世代目の弟子たちのことであります。初代の弟子たちの宣教の言葉を聞いて信じるものになった、彼らのためにも祈りますと主は祈っていてくださいます。主イエスは地上のご生涯におきまして限られた時間、初代の弟子たちと共におられました。地上の御業をなされて復活され、昇天され、今神の右の座についておられます。主イエスキリストが天に昇られるのと時を同じくして、別の弁護者である聖霊が使わされました。この聖霊は永遠にいつまでも弟子たちと共にいてくださいます。ペンテコステ礼拝で何を心に刻むのか、聖霊なる神が私たちの子の中に常しえに永遠に宿っていてくださる。私たちは聖霊によってまとめられた聖霊の共同体である。聖霊がどこかに下ってきたのではないのです。ここに、私たちの中に、私たちと一緒に常しえにいてくださる、このことを確信するということが聖霊を知るということであります。また教会の証の信憑性は初代の弟子の目撃者証言にまず基礎づけられています。聖書に基礎づけられていると言ってもいいです。そしてその上で弟子の世代は次から次に変わっていくのでありますけれども、変わらずに教会に宿り続けておられるのは聖霊です。聖霊がイエス・キリストのことを教会を通して明かし続けてくださいます。このことによってイエス・キリストの証しが、教えが世に広がっていくのであります。世はキリストに敵対し、弟子にも敵対します。イエス・キリストはそのような世に証しするために弟子を使わされました。ですから聖霊を共に使わせてくださいました。私たちのうちにいつも宿ってくださる聖霊に押し出されて、私たちは証しします。祈りましょう。神よ、皆を褒めたたえます。聖霊降臨のペンテコステ礼拝をありがとうございます。特にヨハネによる福音書を通して弁護者が共にいてくださることを覚えることができました。ありがとうございます。神よ、この世にあっていろんなことがあります。教会の中にもいろんな問題があります。しかし聖霊が宿っていてくださる、それも常しえに宿り続けていてくださる、その中に自分が身を置いていることを忘れることがありませんように、いつも御言葉を通して聖霊なる神が共にいてくださることを思い起こすことができますようにお導きください。またいろんな理由で礼拝の場に集うことを許されていない者も大勢いらっしゃいます。御霊なる神よ、ともどもに
聖霊が宿っていてくださる群れの一員であることを皆が深く覚え、あなたを褒めたたえることができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。